はい、シネマアクティブ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマアクティブ名古屋支部の乙武です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は、グレイマンについて話したいと思います。
はい、
この作品は2022年制作のアメリカ映画で122分です。うん、現代もザ・グレイマンですね。で、監督がアンソニー・ルッソ、ジョー・ルッソのルッソ兄弟で、脚本にジョー・ルッソと、クリストファー・マルクス、スティーブン・マクフィリーという、なんだっけ、アベンジャーズやキャプテン・アメリカシリーズなど、マーベル・シネマティック・ユニバースの脚本を数多く手掛けてきたっていう、二人らしいですね。まあ、映画 .com の説明にもありますように。
はい。
で、映画 .com の説明を読むと、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォー、アベンジャーズ・エンドゲームのアンソニー&ジョー・ルッソ兄弟がメガホンを取ったアクションスリラー。ですね。で、この作品はネットフリックスで2022年7月22日から配信、もうすでにされてるんですね。今日23日録音してるんですけど、
はい、
なんですけど、まあ7月15日から一部劇場で公開しているということで、
うん、
まあ我々は劇場で見たという感じですね。
はい。
で、23日なんですけど、僕は昨日はちょっと見返してはないので、
あ、はい、
映画館で見た1回だけの感想なんですけど、
はい
はい。じゃあ僕から言いますと、
はい、
まあ、僕もめちゃくちゃ面白かったですね。
おー。
はい。こういう系統の作品としては結構ベスト級に面白かったです。体調もあんのかもしれないけど、めちゃくちゃ面白かったです。
アクション対策というか、
はい。
はい。アクションスリラーというか、ね、
はい。
はいはい。
なんか、何も考えずに見て楽しめるみたいな。
まあこれはそうですよね。う
ん、はい。うん。なんか、そうですね。なんか、まあ別に思想的なものはあんまないし。
うん。
で、話もすごいオーソドックス。
はい。
だし、まあめちゃくちゃよくある。一個前に話して X の時にも触れましたけど。
はい。
まあ、グレイマンはすごいこう、いろんなこういうアクション映画のいいとこ取りしてる作品かなって僕は思ってですね。例えばその、コマンドとか。
ああ。
96時間。コマンドめっちゃ似てるなと思ったんですけど。96時間とか、マイボディーガード的な、その、人質アクションものみたいな。
うん。
絶対、その、上がるというか、上がるんじゃないな。ハラハラするじゃないですか。
うん。
しかも子供が人質だった場合。なんか、こういう映画でその、マクガフィンみたいな感じのものって結構出てくると思うんですけど、なんかこう、今回に関しては、その、データみたいなのもそうなのかもしれないけど。
ああ、一応そうでしたね。はい。
性能データみたいな、はい、うんうん。でも、もう一個の要素として人質っていうのもあるわけじゃないですか。
うんうん、
特に可愛い子が、
うん、
可愛くて幼い子が人質だと、
はい、
もう、そのデータよりもこっちの方がやっぱ、すごくこう、うん、親身になって、ハラハラしちゃうじゃないですか。
そうですね。
助けてほしいっていう、うんうん。だからすごい、いい要素というか、
うん、
まあ、こういう映画でよくありがちなのかもしれないけど、そういう部分が入ってるし、
うん、
あとはその、アクションについても、
はい、
なんか、いろんなものを利用して戦うみたいな。
うんうん、
その場であるものをなんか使って、敵の武器だったりとか、
うん、
そういうなんかうまく利用 しながら、
はいはい、
倒していくのもなんか楽しいっていうか、はい、
うんうん、
ジョン・ウィックとかもそうだし。
ああ、そうなんですね。
あと、エナシーシネマトークで扱ったイコライザーとか、
うん、
そうじゃないですか、
うんうんうん。
あとまあ、ちょっと経路違うけど、ジャッキー・チェーンとかも、
あ、
そういう感じじゃないですか。
そうですね。はいはいはい。
そういうのすごいなんか楽しいし、
うん、
あ、こんな使い方するんだみたいな、驚きがあったりとかするんで、
うん
うんうん、まあ、そういう二つ噛み合わせたらそれは面白いだろうって僕は思って。
うん、なるほど。
だからなんか、なんて言うんだろうな。映画館で見た方が絶対楽しい映画だなっていう気がして。
うんうん、
ストーリーがそんなに別にめちゃくちゃ面白いわけじゃないので、
はい、
その映画館でそのアクションを楽しむための映画みたいな感じがするんで、
あ、そう思いますね。
ネットフリックスでやったら、これ面白いのかなってちょっと思ったりとか。
まあ、ちょっと詳しくわからないですけどね、なんで普通に劇場公開じゃないのかなって、
ね、
まあまあ一週間だけですけど、一応。されてますけど、うん、まあ思いますね。
うん、だからまあ、ネットフリックス的にはもう目玉にしたいのかもしれないですけどね。
ああ、まあね、そうですね。
なんだっけ。
独占配信じゃないですけど。
はい、アカデミー賞取った作品、取ってないけど、まあ、 ローマだったりとか、いろいろあるじゃないですか。はいはい、毎年ノミネートするような。うね、うん、ネットフリックスの作品ってそんな面白くない作品も結構あるとこもあるんですけど、はいはい、と思うんですけど、たまにすごい重要な作品というか面白い作品いっぱいあるじゃないですか。うんうんうん、だから多分すごい力入れてる作品もなんか年に何本か絶対作ってると思うんで、うんうん、その一本がこれなのかもしれないけど、
はい、
でもちょっとさすがにネットフリックスオリジナルにしすぎするのはもったいないなというぐらい。
うん、そう思いますね。
はい、あ。出てる俳優もみんなすごいし。
はい。
ちょい役で出てくる人も結構有名な人ばっかじゃないですか。
これは、まあ、お客さん入る。
うん、と思います
けどね。うん。
だって、クリス・エヴァンス、ライアン・ゴリズリングって、その二人だけでも。
もうもう十分ですよね、それで。
うん。
はい。
あと、セットとかロケーションも。
いやいや、
結構凝ってるというか。
なんか、めちゃくちゃお金かかってる感じはしますけどね。
はい、
うん。
あのなんか、プラハの爆破シーンとかどうやって撮ったんだろうなっていうか。CG じゃない、CG なんですかあれ。
わかんないですけど。
でも CG には見えなかったんで。
うんうんうん、そうですね。完成度的にも、
はい。
いや、ああ、ここ CG だなとか、
うん、
あここはちょっと予算なかったのかなみたいなものは、
も全くなかったですよね。
はっきり言って感じなかったですね。
うん、
それこそ、あの、MCU のドラマ、
うん、
ドラマ版だと、
うん、
ちょっとやっぱり映画よりも予算がない感じはするときがあるんですよね、うん、CG だったりとか、
はいはい。
これに関してはほぼ、まあ僕は見当たらなかったですね、うんう
ん。なんかあの、なんだっけ、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、あの、黒人女性の家に行くじゃないですか。
はいはい。
プラハの。
はい。
家がもう丸ごと爆破されるじゃないですか。
うん。
あのシーンとかも、まじ、迫力もすごいし。
そうですね。うん、
なんか、すごい燃えてる感じもあるし。
はいはい
はい。うん、すごいなと思って、はいはい。だから、いや、この映画別に全然思想的な、なんていうか、その、テーマ性みたいなのはあんま別にないですし。
はい。
なんか、なんていうか、新しさみたいなのは別に特にないと思うんですけど。
うん。
あの、僕は別にそういう映画でアクションだけ楽しむみたいな映画もあっていいかなとは思うんで。うん、しかもアクションも別にそんなにめちゃくちゃ新しいわけでもないんですけど。
ああ。
でも、組み合わせて楽しいみたいな。
うん。
いうところは僕はすごい好きなので、なんていうか、うん、同じ映画何回も見る人いるじゃないですか。
うん。
それってやっぱ、ストーリーとかいろいろ知ってても楽しむ部分があるから見るわけじゃないですか、多分。
はいはい。
それに近いというか、
うん、
こういうもの見たいみたいな。うん、なんか、別に同じ系統で同じような人しか出てなくてもいいけど、
うん。
だトラさんも何回も見たいみたいな感じのところかもしれないけど、
はいはい、
こういうアクションを見たいみたいなのがちょっと思う。たまに、
うんうん。
っていう感じの映画かなっていう気がしました。
はいはい、
あとはその、最近のクリス・エヴァンスのフィルモグラフィーがすごい面白いなと思ってて、
うん、
あの、ナイブズ・アウトでも、
そうでしたね。
まあ出てきますよね。うん、どういう役かは言わないですけど、
うん、
で、今回は、すごい、めちゃくちゃ悪い役というか、うん、テンアメリカの真逆みたいな
人間じゃないですか。すごい、最低なやつですね。本当に。はい。
それもなんか、こう、脱却しようとしてんのかなみたいな。
ああ。
ああいう役はもうちょっと、色作るの嫌だなと思ってるのかなっていうか。
うん。
うん。だから、まあ、あの、ひげ生やってるともあって、見た目もそんなに想起させないですし、
うん、
今までのやつ。
はい。
で、クリス・エヴァンスだからなんか強さっていうのも、こう、保証されてるというか。
うん。強そうだなという感じはね、はい、ありますし。
だから、まあ、あの、彼自身、彼が出てるのもすごい面白いし、
うん、
彼が出てる意味もあるかなっていう。
うん、
今度はクリス・ヘムズワーズとかも、こういう、めっちゃ悪い役で出てきてほしいなっていうか。彼はいい役しかあんまやんない
ですね。確かにね。何でしたっけ、僕ちょっと見てないですけど、あの、人質を奪還する映画がありましたね。
タイラーなんたら。ですよね。
ふわっとしてた。はい。
マスイシネマトークの GM でなんか、
ね、そうですね。お題だった
と
ですね。はい。
タイラー
レイク。タイラーレイク。
はい。タイラーレイク。
はい。はい。
これあれですよね。あの、ジョー・ルッソが脚本やってるんですよね、あれ。
ああ、だったと思います。はい、はい、
はい。はい。ちょっと見てないんで何でも感想ないですけど。
はい。
はい。だからそれもいい役で出
てる、ね。まあいい役ですよね、あれもね。はい。
うん。はい。で、あとはジュリア・バターズってあの、女の子。はい、人質の女の子はめちゃくちゃ可愛いし。
はいはい。
なんかあれ、あの子ってワンハリの子なんですよね。
そうですよ。そうですよ。あの名優ですよ。
はいはいはい。はい、あれが、あの子がすごい成長して。
そうですね。ちょっと大きくなってましたね。はいはい。
うん。今13歳なんですね、この時。
うん。
すごい、はい。順調にして成長してて。
うんうんうん。
楽しみだなっていうか、
そうですね、うんうん、
っていうのもありました。
はい。
で、あとちょっと違う映画の話なんですけど、
はい、
まあバズライトイヤーを僕は見たんですね。
はいはい。
バズライトイヤーは冒頭30分と、まあラストら辺はすごい面白かったんですけど、
はい。
真ん中が全然ダメだったなっていう映画だったんですね。で、バズライトイヤーはまあいろいろな思想的なテーマ性みたいなのあるんですけど、
うん、
でもやっぱ全体の評価としてはこっちの方がやっぱ面白いんですよ、本作の方が。
あ、
だから、まあ、テーマ性とかないかもしれないけど、
うん、
まあ、さっきからの繰り返しにちょっとなるけど、
うん、
まあ、スピード感だったり映画としてすごい面白いっていうものも、まあ、大事かなっていう。
そうですね。どっちも欲しいですよね。
はい、うん、うん。っていう感じで、僕がすごい好きな作品ですね、
うん。はい。
ダメって言ってる人も、まあ、いるみたいなんで。
おお。
はい。僕は好きです。
はい。
はい。じゃあ、おとげさんお願いします。
はい。僕も、全体的にはすごく面白かったですね。はい。これは映画館で見てよかったなという作品ですね。うん、ちょっと無理してでも、まあ一週間しかやってないっていう感じだったんで、うん、はい。行けてよかったですね、
はい。はい。
まあ、そうですね。ルッソ兄弟の作品で言うと、外伝でも取り上げましたけど、モスル、アル・スワット部隊の戦いっていうのありましたけど、うん、まあ、あれもすごく良かったですし。
あれでも監督はしてないですよ、ね。
あ、監督じゃなかったですかっけ。
制作じゃなかった。ちょっとわかんないです。ちょっと、はい、ちょっと調べます。
調べます。はい。
制作ですね。
あ、制作に関わってるっていう話でしたか。はい。
はい。監督がマシュー マイケル・カーナハンさん。
はい。すいません。じゃあ、
ダークウォーター。
監督ではなかったですね。ああ、ダークウォーターの。
脚本ですね。はい。
はいはい。まあ、あれもすごく僕は良かったなっていうふうに多分お話ししたと思うんですけど。
はい。
まあ、ちょっと近い部分もあったりとか。
うん、
はい。やっぱり、まあ本当にアクションだけと言ってもいいぐらいですけど、うん、すごく面白い作品でしたね。
うん、
まあ良かった点は、まあ2点ほどありますけど、まあ、
はい、
まずは一つは、こう、何はともあれ、贅沢っていう感じですね。
うんうんうん、
まず俳優陣が贅沢ですね。
うん、
まあライアン・ゴズリング、アナ・デ・アルマス、
うん、
クリス・エヴァンス。
うん、
でも他にもたくさん詳しい方ね、この人もこの人も出てるっていう風に言えると思うんですけども、
うん、
またあとマスさんを挙げたジュリア・バターズ、
うん、
ね、ワンスアポンアタイムインハリウッドの子役ですよね、うん、はい。もう良かったですし、はい、だこの辺が見られるというだけでもすごくいいなと思いますし、
うん、
まあ僕はとにかくアナ・デ・アルマスが、ま、超美人だなって思いながらずっと見てましたけど、はい。まあ、アクションも今回、まあ、どの辺までね、やってるかちょっとわからないですけど、良かったと思いますし、あと、なんでしょう、まあ、顔に血がついても、なお美人だし、はい。あとは最初に出てきた時のスーツがいいですよね。花柄みたいな、花柄だったかな。ちょっと派手なスーツ着てましたね。
はい、お互い派手だみたいな、はい。
普通のスーツじゃないんですけど、よくあるね。黒とか紺とかそういうんじゃなくて。
うん。
うん、あれは、いいなって思いましたね。
うん、
はい。あとは、クリス・エヴァンスですけど、
はい。
まあ、今回もちょっとサイコパスって感じですよね。
うん。
サイコパスぶりというか、クソ野郎ぶりが良かったですね。
うん。
うん、それから、今最初には挙げなかったんですけども、殺し屋の役で、やたらに、個人的にすごい強い、単独ですごい強い殺し屋が出てくるじゃないですか。格闘タイプで、
はいはいはい、
一応インド系の方ですけど、はい、アビクさんっていう一応役名なのかな、はい、の、ダヌーシュっていう、はい、俳優さんですけど、彼良かったですね。
うん。
そんなちょっと見たことはないんですけど、なんか、また、なんか出てきたら見たいなっていう感じはしましたね。
うん。うん、
それから、効果というか贅沢だった点としては、まあ、ロケ地ですよね。
うん。
うん、まあ、とにかく、世界各地を移動するんですよね。
うん。
もうちょっと覚えてないぐらいなんですけど、それこそエンドゲームっぽいクレジットが出て、
あ、
香港とかね。
はいはい、はい、
なんか、プラハだとかな、なんかこう、各地をね、うん、移動する。これ、ロケするだけでもすごい お金かかりますよね。
多分
ね。
本当すごい、ね。
いや、すごいな。なんでそんな、そこまでしなくてもいいんじゃないかなと思うぐらい、いろんなとこ行きますよね。はい。お金のかかり方はちょっと違うなって感じがしましたね。
本当すごいです、
はい。なんか、シーンとしてはそんなに長くないけど、海外ロケしてる っていうところもありましたしね。うん。
それもすごい、ね。制作費200億円。
おー。ね、
はい。
200億円。
はい。まあ、まあ、アメリカだったらそこまでじゃないかもしれない。
そうでもないですね。でも、
ね、
うん。
いや、でも結構すごくない
ですか、ね、うん、結構すごいですか。
まあ、ね、いや、もっとこれより多い映画いっぱいありますけど。
はいはいはい。
でもなんか、いや、配信でやろうとしてる一作として
200億円としてはすごい。多いってことですね。
うん、
いや、もう、なんか普通の映画ですよね、うん、これはね。と思いますけどね、僕も。うん、うん。あとはやっぱアクションの、まあ、贅沢な感じですよね。
うん、
まあ。とにかくもういろんなものが壊れる。
うん。
いろんなものを壊していくというかね。それからまあとんでもない量の人が死ぬ。
うん。
まあ、負傷する、撃たれるみたいなところですよね。あの、広場での銃撃戦なんかね、ものすごい人が出てきますよね。一体何人出てくるんだっていうぐらい人が出てきて、打ち合いしてますし、あの、電車というか、まあ電車とかね、あれ、あれが、あのシーンも、あのシーンもね、移動しながらもすごいですし、車で並走しながらね。あのシーンが良かったですね、あの、鏡越しというか、ビルのガラスに映って、
下のところ
下にどこにいるか相手を見て撃つみたいなね。あれはちょっと見たことない感じがしましたね。
うん、
うん。そんなんで当たるんかよって思いますけど。
まあ。
まあ、プロならいけるのかな。はい。あとですね、あの、飛行機からの脱出シーンがありましたよね。
一回、はいはいはいはい、
あの、グレイマンが一回、
うん、
なんだ、助けてもらって、うん、飛行機に乗せてもらって、一緒に、うん、まあ、どっかまで行くんですけど、はい、途中でこう、あいつもう殺せっていう指示が出てね。
うん、
全員、周り敵で殺されそうになるっていうところですよね。うん、そこで、まあ、なんか、ほぼ銃器を使わずに、
うん、
あの、相手を倒していくんだけど、
はい、
途中で誰か発砲したやつがいて、
うん、
船体に穴が開いて、うん、あの、飛行機がバラバラになっていくっていうところですよね。うん、あれ、どうやって撮ってんのかなと思いながら見てましたけどね。うん、あれで、よく助かったなっていう感じですよね。
うん、
そして最後、パラシュートなしで、誰か捕まえてパラシュートを多分、うん、奪ってっていうかね。
無理だろっていうレベルですけどね。
一緒に、まあ着地したからなんですけどね。はい。それもすごいなっていう感じでしたね。
だって二人だったら、なんか、
スピードは重さ的にどうですね。うんうん、まあまあよくわかんないですけど、はい。
いや、あいつ切り離して使うんだったらいいんですけどね。
多分ね、この降りてく途中で締めて気絶させるかなんかしたかなんかでしょうね。
うん、
はい。まあ、その辺も、すごかったですね。あと、あの、これ面白いなって思ったら、あの、地下室にね、地下室っていうか、まあ、井戸かな、なんか、一回落とし穴みたいなね、うん、落とされて、
はいはいはい。
あの、すごいなんか、ベタベタな落とし穴みたいな感じがしましたよね。
もうちょっと前に行って、みたいな。そうそうそう。落とされる
な、なんかこいつ怪しいなと思ったらね。
うん、
はい。はめられてね。なんですけど、なんか、いろいろ、手持ちの道具をこう、いろいろ、工夫して脱出を図るっていうシーンですよね。うん、あれも面白かったですね。で、あとアクションで言うとまあラストですけど、
うん、
こんだけいろいろやっといてラスト殴り合いっていうね。
ああ。
ちょっとバカっぽいなと思いますけど。
いや、本当バカっぽいですよ。
はい。
ありえないだろうとは思う、
ね。そうそうそう。撃って終わりだろうって思いますけどね、はい。あれはちょっと面白かったですね。はい。まあ映画らしいなっていうところですよね。うん。はい。
ちょっと昔の映画っぽいですね。
そうですね。はい。あとは、良かった点、二つ目としては。まあ、基本、まあ、シリアスな映画ではあるんですけど、ちょっと笑わせるというか、面白いシーンとかあって。うん、最初の、ライアン・ゴズリングが、収監されてるシーンで、その、リクルートに来るやつがいるじゃないですか。うん、はいはい、なんか、いろいろ喋らせようとしてね。
うん、
で、ガムを、
うん、
差し入れするみたいなね。バブリシャスのスイカ味っていうね、
うん。
なんかそれがすごい好きなのかどうかよく。まあ彼がガムを噛むのは多分好きなんですよね。
うん、
で、女の子の前でもガムを噛んでいいかみたいなね、うん。聞いたりとかしてましたけど、うん。家ではガムは噛まないでとか言ってね、言われてましたね。うん、はい、
最後いいよって言われて
ました、ね。いいよってね、うん。あの辺の、こうなんか、まあその小道具のね、使い方とかね、うん、面白いですし。あと、ちなみにバブリシャスって、まあ、僕、子供の頃、食べたことあるっていうか、ありましたけど、今でも日本で売ってるんですかね。あんまりなんか見ない気がするんですけど。まあまあ、向こうの お菓子ですよね。基本的には。まあ、なんかちょっと懐かしい感じすらしましたけど、僕は。あとはその、クリス・エヴァンスの会話でその、超人的みたいな言葉が出てくるんですけど。
ああ、そのに切れるの、
ね、やめろ、それを言葉は使うな、みたいなね。そのマーベルいじりみたいなのがちょっとあったんですけどね。あれは面白かったですね。まあ、ルッソ兄弟ならではって感じですよね。
しかもその、あんまやりすぎないところがいいですよね。
そうですね。
超人的にも一回しか出てこないし、うん、それなんか何回も重ねてきたら。
そうですね。
もういいよってなるけど。うん、
それ、まあ一箇所、二箇所ぐらいで十分ですよね。うん、あんまりやりすぎても、ね、なんかちょっと、なんだかなって感じになりますからね。うん。うん、その辺がまあちょうどいい感じでしたね。
うん。
で、あとちょっと気になった点としては、まあそこまででもないんですけど、まあその、クリス・エヴァンスが演じてるそのロイド・ハンセンってやつですけど、
はい。
あの、単独では意外と強くないっていうね、彼が。まあ弱いなっていう。
うん。
はい。そこはちょっと拍子抜けした部分はちょっとありましたけどね。
うん。
じゃあなんであいつはあんなにこう、こう、手下をたくさん連れてんのかなっていうのはちょっと思いましたけどね。なん
か残忍さっていう武器じゃないですか。
こいつにはちょっと逆らえないなみたいなところなんですかね。
あとライアン・ゴルズリングはかなり強いんじゃないですか。
ああ、彼が強すぎるぐらい。ああ、なるほど。なんかもっと強いのかなってちょっと期待してたんですけどね。まあ、あの、そんな強くないし、こいつ汚いなっていうね。感じですよね。まああの、ちょうどいいやられ役だなっていう感じでしたね。うん、はい。そんなとこですかね。
はい。
はい。
ありがとうございます。その、さっき、時計さんがその、いい具合のギャグというか、
はいはい。
言ってたじゃないですか。
はい。
それが、すごい大事だなって僕は思ったのは、
うん。
あの、バズ・ライトイヤーを見て、その途中全然面白くないって言ったのは、
はい。
そこなんですよ。
あ、やりすぎ。
やりすぎ。
ああ、は
い。まあだからアニメだからしょうがないのかもしれないけど、
うん。
やっぱ、いい塩梅のギャグの入れ方ってあるんだなっていうのはすごい思ったっていうか。うんうんうん、
なるほど、なるほど。それは難しいですよね。
うん。
うん、バランスね。うん。そうなんだ。バズライト、いや、ちょっとまだ僕見てないですけど。
はい。
じゃあ、トイストーリーの結構流れを組んでる感じなんですか？その、笑いが結構あるっていうのは。
いや、もうなんか別作品ですね。
別作品ですか？まあ世界観は全然違いますもんね、まあ
うん
うん。うん。
だってあれなんかバズ・ライトイヤーが映画にな、うん、映画とかあるんですよね。もともと原作、あの作品の中ですよ。トイ・ストーリーの世界の中では、バズ・ライトイヤーっていうなんかアニメかなんかがあって、はい、それのキャラクターとして売ってるわけだ、
ね。そういうことですね。
は
い、
は
い。
ね、
うん。
その大元の映画を前はやってるだけなので、
うんうん、
そのメタ視点もないんですよ、別に。
ああ。
だからその映画をそのまま流してる。
ああ、単体で。
はい。
ああ、そうなんだ。
だから、トイストーリーとはあんまリンクしないし。
ああ、そうそう。
経路も違う、うん。
人格も別ですか？やっぱりあの。
はい、だって声も違いますし。
ああ、そうなんだ。
だって、あの、いや、吹き替えだからかもしれないですけど、吹き替えの場合、所さんじゃないですか。
そうですね、日本だと。うんうん。
今回、鈴木亮平ですから。
お
ー。まあ、僕、吹き替えで見たんですけど。
うん、まあ、変えてきてるのかもしれないですね。はい、うん、まあ、あえてなのか、
うんうんうん。あ、それこそあれですよ。クリス・エヴァンスですよ。
あ、元は。
あ、元はじゃなくて、今回のバズ・ライトイヤー。
今回のバズ・ライトイヤーはクリス・エヴァンスで。
元っていうか、
元のバズ・ライトイヤーは誰ですかね。はい。
調べますね。
うん。全然違う人ですね。トイ・ストーリーの、
ティム・アレン。
バズ・ライトイヤーは違いますね。
うん、
はいはいはい。ウッディがトム・ハンクスで、バズ・ライトイヤーがティム・アレンっていう方ですね。
うん。うん、
じゃあ、それも違うんですね、今回は。まあ本作自体が、は
い。本作も違うから、だから、日本も違うってことですよね。
まあ、だから違う、まあ、違うお話ですよね、基本的には。
でも、映画でやってる声の人を普通、その、キャラクターの声しないですか？
まあ、まあ、確かに見やすいですね、その方がね、
うん。いや、じゃなくて実際売ってる時ですよ。おもちゃになった時。
ああ、そうかそうか。はいはいはい。
八門とかだとよく違う声優がやってそうな感じありますけど。
うんうん、そうですね。
公式のおもちゃって普通なんか同じ人がやりそうじゃないですか。
で、ね、う
んはいはいはい、でも違うんだ。
確かに確かに。
設定が。そこなんかどうなんだろう、うん、
そこ合わせた方がいい、良かったかもしれないですね。
うん。ちょっとあれですかね。ギャグっぽくなっちゃうからか、ですかね。
ああ、ちょっと。まあ、そうかもしれないですね、う
ん
う
ん。なんか面白い声してるじゃないですか。あの、
うんうんうんうん、
トイストーリーの。
うん、うん。
はい、ってか、トイストーリーの話ばっかになって
る。はい、なるほど。その、バズ・ライトイヤーはもう、これで終わりですか？続きそうなんですかね？
あれ、最後どういう風な終わり方だったかな？いや、続いてもおかしくない ちゃおかしくないけど、うん、まあやらないんじゃないですかね。
あ、作れるのは作れますよね、別に。
はい。
うんうん、そうか。
うん、まあ、僕は、まあこの映画に戻りますけど、はい、たまにこういう作品やっぱ見たいなっていうのがありますね。
はいはい。まあそういう意味で言うと、その、毛色はちょっと違いますけど、
うん、
ザ・ロストシティも本当に何も考えないでいい映画でしたね。
そうか、
見たいけど。方向性はちょっと違いますけどね。
まああれも豪華俳優陣って感じですね。
そうですね。
そうですね。うん、あれは2億ドル近く多分興行収入アメリカだったんじゃないかな。結構ランキングにずっと入ってたんで。
うんうんうん、
だからこの作品映画館であれば、本当2億ドルぐらいは軽くいってたんじゃないですかね。
そうですね。うん、
その200億円かけるじゃないですか。
はい。
その分、その、前は、配信を、の契約やめないように躊躇させたり、
うん、
新しく入るっていう人が、見込めるっていうふうに考えてるってことですよ。うん、まあ、この先だけじゃないかもしれない。
うん、どうやって計算してるのかわかりませんけどね。
どういう、
まあまあ、うん、それは、採算が取れるからやるわけですよね、多分ね。
うん、どういう計算してるんでしょうね、採算っていうものについて。
確かに。
なんか、結構長く、あれですよね、サブスクで儲かってるんですよね。何千億とか 何兆レベルで年間、売り上げあるんですよね、ネットフリックスって。うん、それ難しいですよね。この作品やったらこれぐらい売り上げがとか、
うんうんうん。あれですね、去年で言うと、Don't Look Up もネットフリックスでしたね。
あ、そうでしたね、
はい。はい。で、一部劇場公開でしたけどね。
うん。うん、あ、結構ありますよね。あの、なんだっけ。Power of the Dog もそうですね。
あ、そうかそうか。
はい。
まあ、こういうのが結構普通になってきてますね。
うん。
うん、まあでも、映画館でやってくれるのはありがたいですけどね。配信だけっていう風にならずにね。
コーダとかもそうですよね。ああ、アマプラかなんかじゃないかって。でもまあ映画館でもやってる。
うんうんうん、うん。
ていうか日本ではあんま映画館でやってるけど、アメリカではあんまやってないとかいう。
そうなんですね。まあその、国によってはね、やっぱり、まあ、それこそコロナだったりとかでね。
うん。
状況が違いますから、映画館に来る人が少ないとかね。
うん。
いう場合もこう考えて、まあ、作ったりするんでしょうけどね。
うん。原作があるみたいですね。
ああ、そうですね。あるみたいですね。一応、小説ですよね。
はい。
はい。
なんか、日本でも、
はい、出てましたね。出てましたね。はい。
はい。なんか、僕、この映画で唯一、ダメだなと思う。ダメっていうか。
はい。
タイトルがダサいっていう。もう原作通りだからしょうがないんですけど、うん、原作がダサいなっていう、
うん。
グレイマンってなんだよっていう。
グレイって色ですか？グレイっていう。灰色ってことですか？
灰色。なんか、劇中でも言われてたじゃないですか。
なんか
目立たない
人間。いまいちピンとこなかったですよね。その、もちろん普段は彼はね、グレイマンなのかもしれないですけど、
はい、
この映画に関して言えばめちゃくちゃ目立ってるわけじゃないですか。
あ、確かに。そういう意味で赤いスーツをいきなり着てたのかもしれないけど。ギャグみたいな感じで。はい、うん。初めはブラッド・ピットに出演
され
て、
なるほど。
書いてますね。まあ、アナ・デ・アルマスは可愛いっすね、ほ
ん
と。
うん。僕はブレードランナー2049見てないんですね。
あ、そっか、
うん。
そこで共演してるんです
よね。そうですね、
うん。うん。でもあんま出てこないですよ。
ああ、そうなんですか。
はい。なんか、ホログラム的な。
ああ、そういう。
はい、多分。
一応パートナー的な人なんですよね。
はい。はい、だから機械というか、ロボット的な、まあ、ロボットじゃないけど、まあ、はい。人間ではない役で出てくる。
なるほど。
うん。
いや、それにしてもライアン・ゴズリングは本当に表情があんま変わんない人ですね。
そういう役多い
ですね。まあ、そうはわざとなんでしょうけど。
はい。
でも、まあうん、あれですね。あの、女の子とね、会話するときはちょっと笑ったりとかね。ちゃんとしてましたもんね。
うん。でも彼のなんか寡黙さとか、
うん、
なんか優しさみたいなところは合ってますよね。
ああ、この作品にはぴったりでしたね。
うん。確かにライオン・グズリング、僕あれ見てないんですよね。なんか、ヒットマンのやつ。
おー。
何でしたっけ？
ヒットマン。
あれ違うかな？ヒットマンじゃないや。確かにドライブもあんまり笑うとかじゃないし、ブルーバレンタインも全然そんな話じゃないし、あんまないかもな。ファーストマンも、
ああそうですね。
感じじゃない
ですね。ファーストマンはすごい真面目な人でしたもんね、あれね。ああ確かに。でも合って
る。ララランドも。
うん、そうですね。合ってますね、でもね。
うん。 僕、ナイスガイズ見てないんですよね。コメディって書いてるから、笑うとかあんのかな。
あ、マネーショートはどこに、あの、主要なメンバーで出てましたっけ？ちょっと僕も覚えてないですね。クリスチャン・ベールは、まあ、もちろん覚えてますけど。そうか。
ロストリーバー？ロストリーバー見てないかな。監督やってますね、ロストリーバー。ロストリーバーどんな映画だっけ？あ、知らんわ。見てない。アマプラで見えますね。そんなとこですか？はい。なんかありますか？
いや、まあ、穴であるます、可愛いな、ぐらいしかないです。いや、そればっかりです。はい。
目がでかすぎますよね。実際あったらやばいぐらいでかいんじゃないかな。
どうなんですかね。
アナデアルマスってどこの国の人？
モナコじゃなかったでしたっけ？
え、モナコなんですか？
確か、そうやって書いてあった気がしますけど。
へぇ、え、フランスなんですか？じゃあ。キューバって書いてます。
あ、ごめんなさい。じゃあ間違ってます。なんか、何を見たんだろう。
キューバのハバナで生まれって書いてます。
あ、単純に間違いです。すいません。
いやいやいや、全然。
あ、本当だ。
あ、スペインとキューバの二重国籍らしいですね。あ、じゃあアメリカ人じゃないですね。そっか。はい。そのとこですかね。
はい。
はい。では今日はグレイマンについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。